今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、イローナさんは夏はあまり好きじゃない？
いや好きですよ。
日焼けとかしないですか？
日焼けします。なんで極力しないように。
日焼けしないように
はい。日本の太陽すごい強いですよね。
日本の太陽とロシアの太陽って違う感
じ？なんか違うような気がします。
本当
一緒のはずなんですけど、ね、
一緒なんですけどね。
もう1年間以上ロシアに行ってないので。
僕はもう十何年行ってないと分からないですけど。
じゃあ今度試しに、
はい、分かりました。はい、はい、というわけでイローナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
今週は先週に引き続き射水市にございます医療法人新生会富山病院の区院長名田塚俊樹先生ゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。はい、名田塚先生は内科医でもございまして医局長、総合センター長、感染対策室長、コロナ対策で奮闘されておられます。で、血液内科もご専門、はい、ということですね。はい、名田塚先生は先週お話ししたように初めは京都大学の工学部にいたんですけども、お医者さんになろうということで神戸大学の医学部に再受験してお医者さんになられるということなんですけど、はい、何かターニングポイントっていうのがあったんですか？
そうですね、まあ、やっぱり京都に来て、いろんな人に会ったりしまして、はい、そこでやはり医療というもののいい面を教えてもらいまして、
はい、
これまでそういう高校時代の偏見から医療というのは素晴らしいもんだということは教えてもらいまして、変わろうというのを思いました。はい、
そうですか。この新生会富山病院さん の、 その理念でもあります和言愛を、
はい、
そしてバック与楽という言葉をやっぱり理念として大きく持っておられる、
はい、バック与楽と言いますのは苦しみを抜き、楽を与えるということで、はい、慈悲のことを表した言葉です。
はいはい、これは仏教の龍樹さん第一ドローンに出てくる、
いや詳しいですね。
ですよね。はい、バック与楽、そして和言愛語と、この2つというのはやっぱり医療もそうですけども、人が生きる上での根本的なこの精神というか倫理観の根本の根本なんじゃないかなと。
まあ、困ってる人、苦しんでる人をなんとか楽にしてあげたいという気持ちはみんなあると思うんですけども、はい、本当に一番それがはっきり出てくるのが医療の現場といいますか、もう本当に目の前で苦しんでる患者さんがありますので、
はい、
なんとか楽にしてあげたいという気持ちですね。
はいはい、
それがやっぱり医療の原点かなと、はい、いうふうに思います。
それはスタッフの方々皆さんにこうお伝えされるんですか？
はい、そういう機会も設けたりして、そういう医療のですね一番大事なところをですねみんなで共有していこうというふうにしております。
はい、ああそうですか。はい、新生会病院さんは特にもうお伺いするだけでもう入り口から心和むというか、そこに寄り添おうというこの気持ちがすごく感じられますもんね。はい、
私も、はい、昨日ですね、その新世界病院のホームページを読みまして、すごい感動したんですね。その笑顔を重視されるということと、その優しい言葉を重視されるということで、ちょっと私本当にロシアでもそういうことを知られたらいいなと思いました。なんかロシア人ってあまり笑顔しないっていう風に言われるんですけども、特に責任感のある仕事をする時とかはあんまり笑顔しない傾向がありまして、なんかこの新世界病院に見習っていけばいいんだなって、どうやって伝えたらいいのかなって思いました。
笑顔と言いますといつも看護師さんはいいんですけど、医者がニヤニヤしとったらちょっとおかしいですからいつも笑顔でやるわけではありませんが、
はい、
やはり我々、病気になった時は、
はい、
病気そのものが辛いこともありますが、はい、まあ、心が非常に暗くなって、
はい、
まあ、気持ちが落ち込んでて本当に苦しくなるような状態ですね、はい、心がもう半分そういう病気になってると。
うん、
そういう時に、まあ、病気を治すことはもちろんですけども、
はい、
まあ、それ大丈夫ですよと、まあ、そういう優しい言葉をかけて、またスタッフも笑顔でもう心配ありませんよと、こういった笑顔とまあ言葉を伝えることによってもう本当に半分病気治ったような気持ちになっていくと、まあ、そういう面が非常に大きいと思うんですね。まあ、病は気からと言いますけども、まあ、そういったところでもまあ半分病気治ったような気持ちになると、まあ、それぐらい大きな力を持ってるんじゃないかと思います。
そうですね、はい、
まあ、あの治る病気は治すことができるんですが、中にはやっぱり治らない病気とか、まあ、非常に難しい病気もあります、
はい、
まあ、そういった時でもその何もできないんではなくて、
うん、
まあ、私たちのその優しい言葉とかいうことで苦しみを和らげることはできると思います、
はい、
まあ、そういったところがまあやはり医療のまあ原点ではないかと、
はい、
今医学ではケアの力というんですけども、そういう、まあ、新世界としてはもう本当に最近になってそういうケアっていうことをいろいろ言われてますけども、
はい、
できた時から、
はい、あの
30年前からですね、そういったところをやっぱり重視して、まあ、今日まで来てるという、これがまあ伝統になってるのかなというふうに思います。
まあ、初代の院長の中野一郎先生の頃からの理念
ですね。そうですね、
はい、文化っていうものってやっぱりその人をこう励ます和ますとか、こう人に対してポジティブな影響を与えるものだと思うんです、
はい、
医療の文化、そして先週もお伝えしましたけども、名田塚先生はミュージシャンでもありまして音楽もそういうものだと思うんですよね。
はい、まあ、あの今新世界富山病院では年に1回年末にですね、はい、まあ、昨年矢子さんに出演していただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
あの年末にコンサートやってますけども、はい、まあ、でも最初はその、まあ、先週出た秋葉先生と20年ぶりぐらいに一緒にコンサートやってみようじゃないかということで始めたんですが、
はい、
最初はその自分たちの楽しみのために行ったんですけども、まあ、上手い下手じゃなくて、それを聞いた入院している患者さんたちが喜ばれたとい いますか、
はい、
大変その楽しんで聞いていただいたというのがきっかけになって、あ、これ音楽というのはすごいいい作用があるんだなということをあのしみじみとその時に知らされまして、まあ、それからまあ音楽が好きなスタッフが参加してくれて、毎年あのそうやって行うことができるようになりました。
はい、
まあ、本当に患者さんが聞かれて、まあ、味気ない入院生活の中で、まあ、生の演奏とか歌とかですね、
はい、
まあ、はっきり言って下手なものもありますけども、まあ、そういう中で聞かれて生き生きとなっていかれる、そういうのを見てです、やはり音楽というのは非常にそういう力があるんだなと思います。
はい、本当にそう思います。名田塚先生は中学校から音楽、
そうですね、はい、
携わっておられる、
いや携わるというか、まあ、趣味で
やっとったと。その頃もうギターが弾けた、
はい、ギター、はい、中学校の頃からギター弾けるように。
ああ、そう
なんだ。で、まあ、自分で友達と一緒に独学でやって。
ああ、そうですか、は
い、なりました。
その当時って流行ってる音楽とかって、
はい、まあ、ビートルズでしたね。
あ、そうなんですか、
はい、
ビートルズ世代、
ね、ビートルズ世代、まあ、ビートルズはもう解散した後でしたけど、
はい、
やっぱり一番手本にしたと言いますか。
あ、そうですか。
教科書にしたのは、はい、
へえ、はい、ずっと音楽時代はいろんなものを聞いておられる。
いろいろ聞いてましたけども、はい、まあ、当時はまあフォークソングの一番前世時代でもありました
ですね、はい、そうですね、はい、洋楽もずっと聞かれ
る。洋楽もいろいろ聞いてました。クイーンとかですね。
あ、はい、
エルトン・ジョンとか、
はい、
もういろいろメジャー系を聞いております
。
あ、
はい、そうですか、
はい、
音楽でなんか道を目指そうという時期とかあると
。それもちょっと思ったんですけど、
あ、
まあ、とてもじゃないけどちょっとこれは親が許してくれないしとても難しそうだなということで、とりあえず大学に入ってから考えようかなというふうに思ってました。
先生は作曲をされて CD も出されておられるので、
うん、
そのクリエイティブなことっていうのって、はい、こう見えないもの見えるようになってくるみたいな感覚があるじゃないですか、
はい、本当にもう10代から20代前半時は日記を書くように曲を作ってた
と。あ、そうなんですか。
はい、どんな忙しくても月1曲は作ってまして、で、まあ、先週言いましたように誰に聴かせる目的もなく、とにかく作りたいから作るという感じでやっておりまして、
あの、
はい、で、まあ、友達と一緒にバンドとかやってて、まあ、曲をみんな作れるもんだと思ってたんですが、意外とみんな作れないんだということが。
あ、そうです、
そうです、あの、まあ、横さんは作られるからお分かりだと思いますが、 案外みんな作れないんだなってことは後で分かりました、
そうなんですよ。クリエイティブな人とただプレイする人と分かれますよね。
そうなんですね、
途中で、はい、分かれてって音楽クリエイトを作られる方たちはやっぱりその見えないものを見てる感があって、僕あの聞くと刀っていう本好きで読むんですけど、 あそこにベネディクトが日本人というの刀を刺したりとかしてこう殺生するような文化もあるけども、菊を育てて花に心を見るという文化もあると。でその花に心を見るみたいな文化っていうのは、僕は車とかバイクとかも好きですけど、スピードを出すとこうアドレナリンが出て、わけのわからないものが見えてくるとか、あとスポーツするんで格闘技とかするんで試合してる時ってわーってこうテンションが上がってきて、見えないものは見えてる感じなんですよ。だからこれ芸術っぽい、
同じなんですね。
ですね。でそういう芸術感というのは、僕仏教の話とか好きで大学の頃勉強してたんですけど、はい、その頃にこれ同じだなと思って、観想念仏とは違うんですけども、仏教っていうのも見えない自分をこう見続けてってたどり着いていく、見つけよう見つけようみたいな感じなのかなと思ってて、でそういうことって結局慈悲とかそういう優しいっていう心を根本にしないと見つけらんないなというところにどんどんどんどん行ったんですけど、
すごいですね。
深いこと言いますね。
深い話を起きたの初めてですね。
いやもうそんな大したことないですけども、本当に僕はそう思って、それがその医療も同じ、医療も文化を創造していて、それをお互いに根本にしてるのは慈悲、自利利他という言葉とかなんじゃないかなと思っております。
そうですね、そういう風になっていけば本当にいいと思います。まだまだ新世界ももっともっとその深めていかないといけないところいろいろありますので、まあ、そういったところをですね、まあ、今矢子さんのお言葉を参考にして、
いや もう恐れ多いでございます本当に、はい、
ぜひともまた深めていきたいというふうに思います。
いやもうますますね、射水市から世界中に医療の文化を広げていっていただくことをですね、はい、私たちも望んでもおりますので、番組もたくさん応援していただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はドイツの社会心理学者エリヒ・フロームの言葉を紹介したいと思います。たくさん持っている人が豊かなのではなく、たくさん与える人が豊かなのだということです。
ああ、そうですね、
新世界にぴったりですね。
ぴったりです。さすがイローナさん、チョイスが、はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
名田塚先生、2週にわたりありがとうございました。お忙しい中本当にありがとうございます。大変な時期でございますけれども応援しております、はい、何かお力になれることがありましたら幸いです。私たちもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカパカ。